入ります。日もだいぶ長くなってきましたね。なんか春の訪れをこう少しずつ感じるようになってきました。この朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめにお祈りをいたします。天の神様、この朝またあなたの前に静まり御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてください。そして神様の語りかけに聞くことができますように、今週週間もイエス様の御言葉をしっかりと心に留めて歩んでいけるように私たちを導いてください。ひとときを委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、ピリピ人への手紙2章の5節から11節のところから開きました。この手紙の宛先となったピリピの教会は愛にあふれた本当に素晴らしい教会でした。ピリピの教会の人たちはパウロの働きのために祈り、また経済的にも惜しみなく支援をしていたんですよね。でもピリピの教会に問題もありました。まあ、どんな問題であったか、まあ、先週のところでも、まあ、パウロが勧めをしていましたけれども、どうやらその教会の中に一致できないという現実もあったようでした。まあ、例えばその具体的に書いてありますけどね、こう2つのグループが対立をしていて、まあ、党派心からお互いにこう対抗するというようなことがあったようですし、4章のあたり見るとその2人の女性が仲違いをしてこう歩み寄れないでいたということも実際にあったようでした。まあ、私たちもそうかもしれませんよね。誰かと理解し合って一つ思いになるということはそう簡単なことではないと思います。まあ、難しいことです。お互いに譲ることができないで圧力が生じたり人間関係がこじれたりすることもあるかもしれません。そんな私たちにパウロはこう言いました。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと勧めをしています。謙遜と尊敬の心を持つようにということでしたね。本当に大切なことだなとこう思うわけです。でも、どうでしょう、こう言われてですね、はい、わかりました、ね、明日から謙遜と尊敬の心を持って人に接していきますと言ってすぐに実行できるでしょうか、ね。まあ、ちょっと難しいのかな、ね、こう正直なところ思いますよ ね。この言葉をただの道徳的な教えとして受け止めたらおそらく実行不可能だと思います。このパウロの勧めを私たちが心から実行できるものとなるために大切なことがあるということを今日の箇所で語っていると思います。五節のところにこう書いてありました。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。このところに心構えということが書いてありまして、でこの心構えという言葉にはキリストの心と同じになる、そんな意味合いのある言葉です。キリストの心と同じになる、ですからこんな風に言い換えることができると思いますね。それはキリストが私たちのために示されたことです。だからあなたもキリストの模範に習いなさい。だからあなたもキリストのその示された模範に習いなさい。そんな風にこう言ってるんじゃないでしょうか。ではイエス様、ね、このイエス様は私たちのためにどのように謙遜を示されたのでしょうか。ね、今日のところからイエス様の示された、模範に学んでいきたいと思います。と6節と7節をですね、お読みしたいと思います。6節と7節。 キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。でまずこのところを、考えてみたいと思います、今のところにありました。キリストは神の見姿であられるのに、ね、神の見姿って何でしょう、ね、まあ、神様の形、神様の姿って言ってますけど、これは神の本質と性格を持つ方、まあ、そんな意味のある言葉です。ですから神様ご自身である、ね、キリストは神ご自身である、神そのものである、まあ、そんな意味がこの神の見姿であられるということですよね。イエス様は天地万物を作られた全知全能の誠の神様です。その神であるキリストが、神の在り方を捨てることができないとは考えないでって言うんです。神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ね、書いてありますけど、その神の在り方を捨てるってどういうことでしょう。神の在り方を捨てる、ね、神であることに固執しない、あるいは神であることを手放す、手放す、まあ、そんな風に言ってもいいと思いますよね。神である方が神であることを手放す、ね、まあ、私たちには想像もできないようなことなんですが、まあ、例えば、どうでしょうかね、仮にですね、仮に私たちがこの世の中で成功したとします。そして社会的な地位名誉を受けて、あるいは莫大な財産を富を築いたと しましょう。そうするとですね、そうしたものを手放すことできるでしょうか。努力して築き上げた名声や地位、あるいは財産を手放す、ね、せっかく努力して苦労して手に入れたものを手放すなんてことは私たちにはとてもできないと思いますよね。でもイエス様は、ね、イエス様はそれ以上のことをされたということなんですね。神の在り方を手放したということなんです。まあ、この間クリスマスを一緒にお祝いしましたけれども、イエス様の誕生の出来事を見ればそのことがよくわかると思いますよね。本来無限の全能の神であられるお方が人となってこの世界に来られました。無力な何もできない赤ん坊となって生まれてきた、限界のある人間の体をとって来られたんです。しかも生まれたところは家畜小屋、しかも会話桶に寝かされた、いる部屋がなかったということなんですよね。歓迎されませんでした、ね、何でもできるはずの神である方がもうそこまで低くなってこの世界に来てくださいました、ね、7節のところに、ご自分を無にしてと書いてあります。ご自分を無にしてね、でこのところ欄外中星印があって、欄外の中を見ますとこう書いてあります。特権を主張されずに、ね、特権を主張されずにって言うんですね。どういうことでしょうね。イエス様は特権を主張されずに、これはキリストが神であることをやめたということではありません。私は神であることをやめましたって言うんじゃないって言うんですね。それはご自分が持っておられた神としての当然の権利を放棄されたとか用いなかった、まあ、そういうことです、ね、まあ、用いなかった、持っているんだけれどもあえてそれを用いることをしなかった。でまたちょっと私たちのことを考えてみたいんですけど、私たち何かの権利があればどうでしょう。やっぱり主張したくなりますよね。せっかく指定権買ったのにね、人混みをかき分けてようやくその席にたどり着いたら誰かが座っていたとしたらどうでしょう、ね、文句言いますよね。これ私がもう予約して、ね、早く予約して買ったのに何ですかあなたはって文句言っちゃうかもしれませんよね。特権があれば私たちは主張してしまうんですけれども、イエス様はどうだったか。神としての特権、権利を持っておりました。それを主張することがなかったって言うんです。むしろ 使える者の姿を取られました、ね、使える者の姿を取ったというんです。すべてを保っておられる全能の神であるのにもかかわらず使えるものとなられたというんです。ヨハネの福音書の13章というところを開くとですね、最後の晩餐の席の出来事が書いてありまして、そこでイエス様が弟子たちの足を洗ったという出来事が書いてあります。でイエス様は弟子たち一人一人の足を丁寧に洗ってあげたんです。十字架にかかる前ですよね。最後の晩餐の席で。で、それは、イエス様が使えるものとなったというお姿を象徴的に表していたと私は思うんですよね。当時、人々はサンダル履きだったそうです。まあ、今のような立派なサンダルではなかった。当然、外を歩けば足が汚れます。で、客人を家に迎えるときにはまず何をするかというと、客人の足をたらいに入れた水で洗ってあげるんだそうです。それがもう最高のもてなしであった、ね、で足を洗う仕事は奴隷の仕事だったそうですね。家の主人は決してそんなことはしない、もう奴隷にやらせるですよね。イエス様はその奴隷がする仕事を自らなさいました。ご自分を低くして弟子たちに使えたんです。奴隷が主人に使えるようにイエス様が弟子たちに使えられた。じゃあその弟子たちはどうしたかというと、その後その晩のうちにもうイエス様を見捨てて逃げてしまうんですよね。見捨ててしまうんです。イエス様が使えられたのは弟子たちだけではありませんでした。イスラエルの貧しい人々に、それから病気で苦しんでいた人々のためにイエス様は使えました。それから十字架につけろって叫んだユダヤの民衆のためにもイエス様は低くなって使えてくださったんですよね。もちろん今ここにいる私たちのためにもイエス様は使えてくださったのではないでしょうか。弟子たちの足を洗われた時イエス様はこう言われました。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです、ね、足を洗い合うべきですってこう言われたんですよね。ですから私たちもですね、イエス様に仕えていただいたものとして互いにへり下って仕え合うものとなりたいと思います。次に8節をこう読みしたいと思います。8節。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと書いてあって、このところに、イエス様の十字架のことが表されています。イエス様は父なる神様に従われました、ね、その父なる神様の御心は何だったでしょう、ね、それは罪の奴隷となって苦しんでいた私たち人間を罪から救い出すことでありました。その父なる神様の御心に従うためにイエス様はご自身を卑しく低くされました。自分を卑しくしというのはへり下ってという意味があります。本当にへり下ったということですよね。イエス様は私たちを罪から救うために本当に低くなってへり下ってくださいました。じゃあどこまで、ね、どこまでイエス様は低くなられたんでしょう、ね、今のところにありました死に至るまで、ね、実に十字架の死にまでも従われた、死に至るまでも低くなられたということなんです。父なる神様の御心に従って私たちのために十字架で命を捧げてくださいました。イエス様はそれほどまでに私たちのために謙遜を示してくださったんですよね。神であるお方が 神としての特権を放棄して徹底的に無力になって、本当にどん底まで下られました、ね、いかがでしょう、ね、これがイエス・キリストが私たちに示されたへりくだり、謙遜なんです。私たちはこのイエス様の模範に、習うことができるでしょうか、ね、正直言っていやとてもイエス様のようにはできないなって思われるでしょう、ね、まあ、確かにイエス様と全く同じようにへりくだることはできないなって思います。私もそう思いますね、まあ、それほど私たちは自己中心的なものです。そして本当に高慢なものなんですよね。自分をこう高いところに置いておきたいんです。私たちは本当に弱くて罪深いものなんですよね。だからこそ私たちは自分を低くして神様の前にへりくだらなければならないと思います。自分の弱さを認めなければなりません。イエス様の姿を思い起こして、イエス様の心と同じようになって謙遜になることを願い求めたいと思います。さて、父なる神様の御心に従って私たちを罪から救うために低くなられたキリストに対して、父なる神様はどのように答えられたでしょうか。その答えが9節から11節のところに、示されていると思います。9節をお読みします。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました、ね、このところにですね、神はキリストを高く上げてってこうありますよね。どん底までこう下られたキリストを父なる神様は高く上げられたって言うんです。本当にもう地の低いところに降りたイエス様を父なる神様も高いところに引き上げてくださったですね。これは復活と天に昇られたことを表していると思いますよね。イエス様は十字架で死なれて、その3日目に死から蘇られました。そしてその後天に引き上げられたんです。再び神の栄光が与えられました。そしてすべてのものの主となられました。イエス様はこう言われました、ね、誰でも自分を低くするものは高くされる、誰でも自分を低くするものは高くされるって、これイエス様が言われたんですけど、イエス様はご自身がそうされたんです。本当に低くされて、そのイエス様を主なる神様が高く引き上げてくださった、ね、私たちもそうです、ね、自分の弱さを本当に覚えて自覚してへりくだるときに、神様は私たちを正しく認めてくださるんですね。そして私たちを大きく用いてくださるのではないでしょうか。ところで今回この箇所をこう思い巡らしていて、一つ気づかされたことが、あります、ね、最後にこのことをちょっとお話ししたいなと思いました。でどんなことを、ね、こう気づかされたかというと、手放すということなんです。手放す、ね、まあこれ、まあ、積極的に言えば手放すですけど、消極的に言ったら失うということかもしれませんね。どういうことかというと、謙遜になるということは何かを手放すこと、あるいは失うことでもあるのかな、まあ、そんなふうにこう思ったんですね。どうでしょう、神様ご自身が実は大切なものを手放しました、あるいは失いました。父なる神様は大切な一人子イエス様を手放されたんです。そしてイエス様は神の在り方を手放したんですね。そしてそれを良しとされました。私たちも 何か大事にしているものを手放すことが求められることもあるように思いますね。何か大事にしているもの、皆さんいろんなもの今大事だなと思っているものありますよ ね、まあ、ひょっとしたらそれは私たちがこれだけは絶対に渡したくない、手放したくないってこう必死に握りしめているものかもしれません。例えば、人からの評価とか名誉であったり、あるいは富、財産であるかもしれません。あるいはやめられない習慣というものであったりするかもしれません。あるいは自分のプライドであったりこだわりかもしれませんし、ひょっとしたら誰かを許せないでいる、ずっと持っている心であったりするかもしれません。神様はそうしたものを手放しなさい、手放しなさいって言われることがあるようにこう思うんですよね。で、どうしても自分から手放せないときはそれを失うという形で手放すこともあるかもしれません。どうでしょうね。大事にしているものを手放すことはとても辛いものです。本当に苦しいですよね。もう失ってしまったとしたら、ね、本当にそれは辛くて悲しいものですよね。その大事だと思っているものは、それが自分を守ってくれているものだと思い込んでいるものであるかもしれません。例えば鎧を身につけているように、これさえあれば安心だって自分がそれを置いて、周りに置いて身を固めているものかもしれません。 ですから私たちはもしそれが取り去られてしまうと、ことをとっても恐れるんです。それがなくなってしまったら本当に怖いって思うものかもしれません。ですからそう簡単には手放せないんですよね。嫌ですってこう抵抗するかもしれませんね。でもそれを手放すことによって、何でしょう、神様の前に何も置かないで裸で出されることになるのだと私はちょっと思いました。そうした時に初めて自分が何も持っていないということに気づかされる。自分が本当に無力であるということに気づかされる。そして本当の意味で神様の前にへりくだらされるのではないかとこう思います。そうしてそれを手放して初めて気づかされることがあるのではないでしょうか。手放すことによって開けてくる世界、初めて見えてくる世界もあるように思います。それも神様の恵みです。アメリカにヘンリー・ナーウェンという方が、おられました。でこの方カトリックの司祭でもありましたし、ハーバード大学ね、有名なハーバード大学で、まあ、神学部の教授をされていた、非常にアカデミックな、たくさんの功績を素晴らしい働きをされた方なんですけれども、この、ヘンリー・ナーウェンさん、50代になってですね、本当にこう祈りの中で、示されてきて大きな決断をしました、ね。まあ、それまでハーバード大学の、まあ、教授をされていたんですけど、その職を辞してですね、カナダにある知的障害の、方々が暮らしている施設でこう働くことを決意されたって言うんです。もう非常に立派な肩書きも捨て去ってですね、もう本当に名も知られないような働きの中に身を投じていった。もう神様がそれを背後から押してくださったというようなことを本に書いてるんですけれども、そういうことをこう決意して、その世界にこう飛び込んでいかれました。もう50代の仲間近くになってですかね。で、そこに行って、やはり、ナウェンさんは、しばらくの間悩んだそうなんです。そこに行ってみたら、まあ、知的障害の方々と一緒に暮らすことですので、誰もですね、ナウェンさんがやってきた功績のことを知らないんだそうです。ハーバード大学と言われても、それがどんな価値があるもんだか全く理解することのできない人々。で、ナーメンさんがいろんな本をいっぱい書いたんだけれども、その本がどんな価値がある本かも全く理解することのできない人々だったんですから、彼がやってきた功績、気づいてきたものは何にも役に立たないということに、もうそこでこう気づかされた。そして思い悩んだというんですね。 でもそこでしばらくその人たちと一緒に共同生活をしていく中で大事なことに気づかされていったそうなんです。どういうことかというと、彼がそれまでの人生でいかにその人の関心を集めることと権力を手に入れようとすることを求めていたか、それまで気づかなかったんだそうですけど、その世界に飛び込んで初めてそれが分かった。自分がいかに人の関心を集めようとしていたか、人の権力を求めていたかということにはたとこう気づかされたというんですね。そこから彼は変えられていきました。その無力な、社会的に見れば何もできない無力の人々と一緒に暮らしていく中で本当に喜びを感じるようになっていった。人々にへりくだって使えることの喜びを知るようになっていったって言うんです。そしてそれまで以上に、ナウエンさんは良い働きをこうすることに、なりました。で、たくさんの以前とは違ったまたたくさんの良い本を彼は執筆をされて、もう世界中の人々にそれが読まれるようになって、人々、たくさんの人々に以前よりも増して多くの感動と励ましを与え続けた、まあ、そういう方なんですけど、そのナーベンさんのことをちょっと思い出しましたね。自分が大事だと思っていたものを手放したときにそこで開けてきた新しい世界があった。そこで本当に自分らしく輝いて生きる世界を見つけたっていうんですよね。私たちは、どうでしょうか、ね、今何かを手放すことが心に示されているでしょうか。イエス様が私たちにしてくださったように、私たちも神様の前に心からへりくだるものとなりたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。イエス様は私たちを罪から救うために天の高いところから低くなって降りてこられました。そしてあなたの御心に従って神としてのあり方を捨てて十字架の死にまでも従われました。イエス様が私たちに示してくださった謙遜と憐れみと大きな愛に心から感謝いたします。私たちは本当に自己中心でイエス様のようにはへりくだることのできない愚かなものです。どうかこんな私たちの罪をお許しください。自分がいかに取るに足りない小さなものであるかを忘れることがないように助けてください。そしてイエス様の生き様に思いを向けて、イエス様の心と同じようにされて心からへりくだるものとなれるようにお導きください。今週も一人お一人お一人の生活に豊かな恵みがありますように、あなたが共にいてくださって守り支えてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。